で、まあ、だから個人に焦点当てたから源入れんかったというのは新聞でも言ってましたけどね。
ただ
言われてるじゃん。だったらそう八王子も出すなよって
、うん、そう
そうそう、全部出さない。
だから個人的にはさりげなくね、うん、何も誇張してくれって言っとってなくして、うん、水俣市袋って書いてくれれば何の問題もなく、うん、
はっきり言ってないですよ。
ここ 2,3 週間仕事がきちっと私はできたんですよ。申し訳ないですが、
あのそれの、でもそんな3週間仕事ができないほど次の日で200本電話あるほどマスコミの影響っていうのは大きいでしょう。そこの認識不足だと思う。
まるまる市って書けばよかったんじゃない。ここに勝手な名前を入れてくださいってさ、うん、あの玉ねぎだったら、いやだからクイズみたいなさ。
ただね、うちで200本ってことは JA さんはうちの倍はかかってるはずなんですよ。それでおそらく市役所にもかかってるはずなんですよ、うん、放送局はねおそらくとんでもない量が私かかったんじゃないかな、ね、聞いてないですけどおそらくかかったと思いますよ。
でそれは注文の電話でしょ、抗議の電話、う
ん、いや注文と実は抗議の電話といろいろかかってきたんですよ。
やっぱりああいうものを見ると食べたくてどこで売ってるのとかどこで手に入るのってあると思うけど、うん、いやそれあれは買えないよね、う
ん、あの俺はだからテレビには電話かけましたから、うん、だからそのなんていうか入手先を教えてくれる窓口っていうのは別にあったですよ。であとその苦情受付窓口はまた別にあって、うんうん、でもあれはだから読売が作ったから日テレでは受けないから読売に電話してくださいっていう話だったですね。
結構この玉ねぎの事件じゃなくて今ってそうじゃないですか。みんななんかコメンテーターがいろいろ言うことが自分のあたかもいけないようになってる人って多いじゃないですか。それぐらいマスコミっていうのはあのなんか責任がある重大なあれがあるっていうのもちょっと自覚してほしいなと思いますね。すごく、うん、それ自身がすごく腹が立つ。
いや自覚して削ったんだという
この目かさ、あんまり考えんと削ったと思う私。
そこがちょっとあの賭けだね。どっち言うと
るか。あ
そ
うかな。
まあこの中でメディアに一番近い立場からするとですね、あのどっかに事なかれ主義はあるんですよ。でおそらく何かこう問い合わせが来るだろうと、そういう水俣という地名をから連想する何か他のマイナスのイメージを持ってる人がいて、それの問い合わせに応える作業がああ面倒くさいなっていうのがどっかにあったのかもしれない。
だそんなやつにはこれを、その、このサラダ玉ねぎのチラシ1枚送ればそれでいいことです
よね。だからそのそこら辺のそういった意味での配慮が逆にあの作用しておけば、あんなチョンボはなかったと思うんですよ。
そんなことしないから内容証明もできちゃうんですよ。
いやきっとその後の方の始末の方が大変だったね。出さないことの苦労の方が多かったね、うん、結果的に言うとね、
だからそこをちゃんと知りたいですよ。どうなったとか、うん、こういうのでこうなりましたかなって。
そういった意味では読売テレビはあのそこら辺の、まあ、過程とか経過とか、うん、もう何らかの形でやっぱり出すのが筋だとは思いますよね。
謝ってほしいやっぱり。
まあだから俺はまあだから今のところはなんで出なかったんですかという質問をしただけですけど、うん、まあこの返事次第ではだから、うん、いやまあ最終的にはやっぱりねその関口宏はごめんって、うん、まあ言えば一番いいですけど、ね、そこまでなんとかやりたいところじゃありますけど、三宅裕司よりは関口宏に言ってほしい。
ただね、これで水俣って、これにチラシの中で水俣発信っていう、これ書くこと自体も、すごい勇気があったってことだけを知ってほしいなと思うんですよ。これ、本体の名前は JA 足北っていう名前なんですよ。その中で、この JA 足北特産って書くところを水俣発信って書かされたところに、すごいこれ関係者の中ですごい議論になったのは事実なんですよ。それぐらい水俣になぜ最終的にこだわったかと、生産者が一番多かったのは水俣だったということと、作っているほとんどが水俣だったんですよ。それともう一つは水俣だからこそなんか安心して食べたいものを作るための発信としては水俣の方がいいだろうというのも一つの中にあったのは事実です。だけどこれに書くこと自体は私ね、JA足北っていう本体を考えれば、私今までその先ほどであのデコポンとか甘夏のみかんの話で丸太っていうの印、あの丸太印で逃げてきたあの JA さんがですよ、この水俣っていうのを書かせたこと、これすごいことなんですよ。JA さんにしてみればね、もう本当天変地異に近いぐらいのことなんですよ。で、この中で、事実と事実と表示してって書いてある水俣病って書いてありますよね、うん、この水俣病たったこれだけちっちゃい文字でこれ書くか書かないかで、うん、すいません何時間も費やしたんですよ。これ分かります。
これだけやっぱり反対の人も
いたんですよ。
だからそこでなった
って、うん、でそこで押し相撲としなかったんですよ我々も、 少数意見を聞くのも聞いてきたし、その中で最終的には何のためじゃ事実を事実として表示するべきかっていうのを各際に水俣って書いた方がいいんじゃないかっていうことでしてきたのは事実。
あの一度書くとね、結構ね、あやってみればあの大丈夫なんだみたいなことってあると思うんですけど、で玉ねぎより前に おこがましいんですけど、実はお茶ではっきり水俣っていうのを出す時も、まあ、迷ったというよりはあえて私たちはもうそれで行こうという線なんだけど、その時の、普通の人の反応がね、あやっとこれでね、お土産を水俣土産を持っていくことができたって、とても市民の方に喜ばれたんですね。だからその水俣そういう耳慣れた、まあ、例えばお茶もそうだったし玉ねぎももう水俣ってつけたことにだんだん市民も自信を持って抵抗がなくなってきてた、つけることにもそれほど抵抗がなくなってちょっと間を置いた時期だったんですね、この玉ねぎ事件が。それだけに市民にとっては意外と意外だったんですよ。
そうそう、意外に意外だったよね。
なんか市民は割ともうなんかね、長いこと水俣市民もね、そのちょっとこう殻を一つ破れないっていうか、もちろん水俣の中に住んでるからね、何でもないことなんだけれども、一歩外へ自分の子供とかが出た時にね、あの水俣のって言われる子供とか、そのもっと古い話だとね、名前を出すと結婚が婚約が潰れるとかね、そういうのは笑い話じゃなくてまだ生きてる、ほんのつい数年前まで生きてるし、今でも私お茶でやってる時にね、ネーミングですごく私も悩んで、そのどういう名前をしようかっていう時にね、その水俣茶っていうふうにつけるとね、お茶に水銀が入ってるイメージがあるよって非常に親しい友達に言われたんですよね。で、そういうようなやっぱりものすごく親しい友達でもそういうふうに言うぐらいだから、その一つこう一つ言葉をつける、名前をつけるってのは大変な勇気が いるんだけども、まあこう玉ねぎもやったしお茶もやったし、これからいろんな意味でそのいろんな水俣で作られるものにね、水俣っていうのをつけていくと思うんですよ。でそれだけにまあちょっと逆説的に言うといい事件だったかなって、つまりここでそのまんまあんまりすんなりバンバン水俣が売れてね、水俣とつければ逆にバンバン売れるとかね、水俣ってつけると安全シールみたいな風に逆にこうちょっと商売系のある人がね、本当に真剣に取り組まなくて、ただ水俣つければ環境に配慮されてるってイメージを作り上げそうな時期だから、そういう意味ではこの事件って意外といい部分もあるかもしれない、ぐっと気を引き締めて真剣にもっとやろうという意味では、
だからあって面白かった出来事じゃないですけど、今回のは、これをその逆に言うとプラスの方に持っていくいいきっかけに変えたいっていう、そういうことですよね。
地域ではね、本当にそういう意欲もみんなに感じられてね、いいんだけど、東京までどのぐらい伝わってるかな、でやっぱり東京でしっかり落とし前つけたいっていうのあるよね。こうやられた以上ちょっと、じゃあ水俣フェアやっちゃおうかとかね、本当思っちゃいますよね。アンケートでね、この事件知ってますかとかね、どういうイメージ持ちますかとかね、
改めて見た他の地方の人はどう思ってるかいうの知りたいですよね。何々県、何々市って小学校の子でも言いませんか、何々県、何々市、何々地区ってあって、もう市がなくて地区って普通の大人がすっと来たらあれとかって思わないですかね。
私だから東京のマスコミ人の中に多分多いと思うんですけども、東京の地名って区の名前とかって外して言うことが多いじゃないですか。だから東京六本木で通じてしまう部分があるじゃないですか、東京自由
の向こうが取り上げるいい理由になるかもしれない、
でそのつもりで、いやもちろんそれは取ってつけた理由になると思います
ね。それ
は正しい理由じゃないと思いますけど、ただそういう感覚って多分都会の人にはあると思うんですよね。で、
東京の人は田舎者が多いから、こう自分の生まれ育った範囲しか知らない人多いから、
ね、それで言うんだったら水俣って言うんじゃないですか。
いやもちろん
それ、もちろんそんな感覚
で言うんですよ。だから それはもうもちろん取ってつけた、
ただ、さっきの吉野さんが言われたそのプラス思考で考えるならば、確かに今こう玉ねぎなんかはちょうど3年目ということで、みんなこう 思った以上にうまくいったとおそらく思ってる人はほとんどだと思うんですよ。だから逆に言うと今ちょうどこれで気を引き締めてね、次の段階でじゃあ水俣も一つの問題だし玉ねぎも一つの問題、まあ、ちょっと別な問題としてなるかもしれませんけど、玉ねぎはやっぱ美味しいものを今後作って、そして澤田さんたちがやってる環境の問題で伝えた中での確実に実証できるもの、で安心して食べられるものを今後作っていかなきゃいけないと私は思うんですよ。で水俣に関してはやっぱり宣伝の方法を今後はやっぱもうワンランクなんか変えた形でなんかもうちょっと戦略を考えてイメージアップ作戦を作らないかんのかな。
あのテレビ見ましたかって今度書きましょうか。あのテレビ見ましたかっていう広告
は、そこまで私が勇気あって書けるかどうかはすみません。来年書いてみた時に見てください。わざと書くかもしれません。
あの日本テレビ取り上げられた。じゃあさ、玉ねぎにこれについてご意見をこう手紙なりはがきなりでくださった人には1個無料申請ってのはどうですか。試してみろって。
送料が高い
そう
です。じゃあ来年ですよ、ジョークでですよ、東京向けのチラシに対してはあの料理番組の写真をここに載っけましょうか。ああそしていい、それの中にあのサラダ玉ねぎですってね、サラタマちゃんはこれですよって、それぐらいのちょっと意見を聞きたいとかになるとなんかやっぱり、ね、最初からその意図があるから、それじゃなくてさらっとやって、あれは水俣だったんだって言われるぐらいの方が私としてはね、結局最終的には玉ねぎが売れるか売れないかがまず第一の問題ですから。
今さんにはです
よ、私にはね。悪かったら
結局でもあの番組で紹介されたのは間違いなく水俣のサラダ玉ねぎなわけで、
そうですね、
ですからたとえそれを放送局側がそれを、まあ、隠して出した、あるホームページでも未だに訂正してないにせよ、もう事実としてはもう水俣であるわけなんだから、であの番組の中できちんと美味しいものだとして紹介していただいたことは、まあ、間違いないと思うんですよ。でそれはそれで食べてくれる人にとってはプラスになると思うんですよね。でだからその放送番組の中では水俣って出なかったですけども、逆手にとってこっち側はあの番組を利用してやって、どっちの料理書というタイトルは誰でも知ってるわけですから、あの番組に出たのは実は水俣のサラダ玉ねぎなんだということを堂々と言って、で逆にその、まあ、そお酒食べたいっていう人もいるでしょう、
ね、秘密の玉ねぎとかね、
謎の
玉ねぎとか、
いやだからサムネイルを作ればいいんですよ。あの玉ねぎとかあのサラ玉とかこのあのとかなんか点々で作るとかね、まあそういうこともあるけど、私まあ生産者としてお茶にしろ玉ねぎしろ甘夏にしろですね、やっぱり農産物っていうのはその土地の味、その風土が作るものだから、同じものがね、種があったからって言ってまた別なところへ持っていけばああいう味にはならないんですよね。気候条件とかいろんな あるいはその人々の思いも含めてね。だからやっぱりこう今、うん、まあ、グルメブームで割と素材に対するこだわりの番組非常に多くなってきてるんだけども、マーケットでいろんな玉ねぎが買えたりいろんなお茶が買えるようにね、だんだんだんだん大量生産時代っていうのはその土地の風土気候に対する感覚がすごく鈍くなってきてる。でああいうそのどっちの料理ショーの番組なんかもそうなんだけども、やっぱりこれから本当に素材のね、素材を通してその土地に例えば海が近いから甘いんだとか、山の高いから霧が出て寒暖の差があってこういう美味しいものができるんだとかっていうところまでね、なんとなくこう見てるテレビを見てる人に考えてもらうぐらい、もう少し地域とか土地とか土とかっていうもののその捉え方、どっちがうまいっていう視点大事なんだけど、それは結果だけど、結果
で
だからつまりそういうことがあるみたいな感性がある人がね、例えば私は思う、やっと自分も生産者になって、私も都会から来てるんですけども、東京から来てるんですけども、その例えば単純にお茶が山でできるって知ってる人は何人いるかなっていう感じなんだけど、やっぱりお茶は山の産物であったり、みかんはあったかいところの産物だったり、甘い玉ねぎがあったかいとしかできないっていうね、このセンスをね磨き上げないと、もう少し大きくとこう一人一人の感性、味と感性とその地理感だから、パリにどこどこの喫茶店の美味しいのがあるとかっていうことじゃなくて、ああいう気候だったらこういう美味しいものができるんだなとか、ああいうところだからきっと水はあるんだろうなとかっていうようなね、そういうねなんかセンスを都会の人はもうちょっと磨いてほしいということも含めてですね、やっぱりあの玉ねぎは温暖な水俣でないとできない玉ねぎ、
だから他でサラダ玉ねぎを作っても水俣のしか買わないでねってことでしょ。
いやそこまではいいんだよそこまではいいんだ
よそういう風に聞こえたんだ。水俣だから置いてしまう。お茶もね。
いやでもうまいものは結果的に売れますからね。
いやそれともう一つ言いたいのは、お茶も玉ねぎもそうですけど、同じうまくて同じようなものがあった時に水俣を取ってほしいっていうのが私あるんです、うん、というのはそれほどあの水俣っていうのは長いこの歴史の中でね、あのこのようにやっぱり差別を受け続けてきてるんですよ。水俣のだったら買わないとか、水俣のだと売れないから、その底上げには使うけど表舞台には出さないみたいな捉え方が長い時代やってるんだから、その辺のことをねもう少しねあの、うん、かっちりと捉えて、
私はその前までは賛成だな、はい、最後の部分はちょっと反対だな、はい、美味しくないものは買わんでいいと思う、うん、水俣で作ってもね、もし同じものだったら認めるよ、
ね、
うん、買ってほしいなと思うよ。
あの苦しい思いをね、あの偏見を受けてね、貧しい農民として生きてきたから私なんか、うん、そういう
似合わないよ
たださ、それっていうのはなんかこう水俣病だから買ってくれ、そうじゃない、
そうじゃないよ、そうじゃない、
うん、そうじゃないけど、まあ事実ね、美味しいものは美味しいって言ってくれればそれでいいんですよ。だから美味しいものを水俣で作ってんだから水俣って書けって、ただそれだけなんだよ、単純に。
そうですか、
単純にそれだけなんだよ。
いや贅沢言わせていただければね、うん、例えばあの玉ねぎを食べることによって、私ね、もっと時代が過ぎた時にね、お茶を飲むことによって玉ねぎを食べることによって水俣を思い出してほしいっていうのは私の最終的な到達点なんですよ。水俣を忘れないでほしい。だから水俣だから食べないんじゃなくて、食べた時に水俣を思い出してほしいって、やっぱり食がああいうふうにあのいがめられ、あの食物連鎖とかいろんな形でこう体制の感染が出ちゃうような状況があったのは何だったろうっていう考えることととっても大事で、やっぱり遠いところの人にとってはね、教科書の水俣だけしかないわけだから、そのどんな入り口でもいいから、ある意味で水俣を忘れないでほしいんです。でも正しく忘れないでほしいんですよ。あの、ま、その偏見だけ残した形で、うん、そういう意味であのやっぱり水俣っていう名前の付け方もとても慎重にこっちもやってるし、食べた人は同じものだったら水俣の買ってねって、うん、いう感じ。
みんなそんな難しく考えて買わない
よ
食べることも、もっとそういうんじゃなくって、うん、やっぱりこう同じ味でなんとかだったら、あとはパッケージとかね、
あそう、
感覚とか印象とかね、それで選ぶのが普通だと思うんですよ。それでも選ばれるようにすればいいと思うんですよ。こちらも水俣病だから、
もう一つだから、そう、
病かって言ってないよ。
同じじゃなくてもっとうまければ、
うん、まあ、もっとうまければもう差がつくし、水俣病おしろしようっていうか、なんか取ったらさ、
あでも好奇心ってありません？私なんかはあのやっぱり自分が知ってる名前とか、あの地域とかなんか出てきた時にやっぱり引っかかるのっていうのは、もちろんまず美味しいもの食べたいんだけれども、なんか気になるっていう、
だから それで気になるので取ってもいいし、うん、パッケージが可愛いからと同じ味でね、でも同じ値段も同じ味だったらパッケージが可愛いのでもいいし、あ、みんなことなんか気になるからでもいいし、なんかあこれはなんか前行ったことあるからでもいいし、
でもね
そこの選択肢の一つになればいいんじゃない。
これはちょっと玉ねぎの問題とそれるけどね、パッケージが可愛いから買ってみましたっていう時代、私個人としてはもうちょっとそのもう長くないなっていう感覚はあるんです
よ、ね、だから人の感覚だから自由だから、うん、その水俣病が裏にあるからこっちを選んでよとかじゃなくて、
ね、そんなこと言ってません。
そういうのがあ、なんていうのかな、そんなんじゃなくて態度で勝負で、
いや私はね、気になる名前があったら自分の舌で、うん、ね、あの要するに偏見を持つほど気になるなら逆に食べてみてっていう感じ。
それなら認めるよ、それなら偏見だけで食べないんだったらやめてって、
むしろ
食べてみて、うん、だから逆に言うと玉ねぎがやってきたことっていうのは試食会でやって、要するに進め方っていうのは全部試食会ですから、試食会してだいたい玉ねぎなんかを試食会するってアホかと最初言われたんですから、うん、私も何遍言ってもあんたらバカじゃないのって、メロンの横で玉ねぎの試食会なんかするなって、
迷惑
だって言われましたよ。それだけどその中でやっぱりやってきたのはなぜかというと、食べて認めてほしかったって、食べて美味しかったら買ってくれればいいんですよ。私そういうそこが一番基本だと思うんですよ。いや食べて美味しかったら買うって、その後にほのかにあこれ水俣って、その時に初めてね、このガイドラインをなぜ これ実はこのガイドラインが入ってるんですよ。このガイドラインが一番農家が、これ農家が押してきたんですよ、うん、なぜこの農家が押したかって、水俣だからこそガイドラインをきっちりしましょうって言ったのは、これ私が書いたんでもなくして、これは農家が最後まで粘ったのはこれだ、私は有機栽培でいきましょうって言ったんですから、 だけどその時に、わ農家の人すごいなと思ったのは、このガイドライン表示が今後先は重要になってくるって言った人が、その時の玉ねぎのトップ関係が言ったんですよ。だからそれはやっぱり我々それなりの先駆者的な人たちがやっぱりいて、それなりにやってきたことだろうなと思います。だからここに事実を事実と表示してっていうところが重要に、だから水俣っていうところが外せなかったのはそこにあったというのは事実でしょうね。
あのまあこれだからラジオだから見えんけど、うん、ちゃんとその農薬をどういうのを使ってるっていうそういう薬の名前まで書いてあるんですよ。でこれはやっぱり非常に重要なことでですね、減農薬とかいい加減な一言で済ますんじゃなくて、その無農薬じゃできんから農薬は毒なのは分かっとるけどそれは使うぞと、それでもよかったら買えということですから、うん、それはやっぱり大事なことだと思うんですよね。
実際使ってる薬品の名前とかまで書いてあるんですからね、数ね。
それを250軒の農家に守らせるっていうのはやっぱりすごい大変なことだと思いますね。そこの玉ねぎの部会長なんかこれを守らないやつは出てけって言うんですから、農家に出てけって言うんですからね。やっぱそれはすごいこと
だろうと。いや私だってそうですよ、お茶で守らない人は降りてもらいますよ、扱いません、
だから相当厳しくそこら辺をこう守ってきているということで、これを聞けばまあ消費者の側からすればまあ安心できるものだということは間違いない、
そうなんですね。だからまあそういうのもまあ僕らはよ、まあ、知ってたから余計ですね、まあ余計だからあれは腹が立ったわけですよ。 QIC